まちづくりジャミット推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室、金川がお送りいたします。さて本日のゲストの方々、今日はたくさんおられます。をご紹介いたします。まずお一方目、立誠自治連合会の会長をなさってます山本君蔵さんです。
山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゲストの二人目、京都市景観まちづくりセンターまちづくりコーディネーターをなさってます、西天平さんです。
はい、西です。よろしくお願いします。
お願いします。そして、今日は我が番組としては珍しく女性のゲストがおられます。同じく京都市景観まちづくりセンターの管理課におられますね、
はい、
山下陽子さんです。
山下です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今日も皆様よろしくお願いいたします。で本日の番組タイトル、そしてテーマですが、木屋町のまちづくり安心安全な木屋町の実現に向けて題してお送りいたします。それでは、今日の、メインゲストですね、山本君蔵会長にとその西さんの出会いといいますか、山本会長のプロフィールを西さんにちょっとコメントいただきます、はい、よろしくお願いします。
はい、山本会長は立誠というちょうど、寺町から、鴨川まで、四条から三条までっていうのが、立誠学区といわゆる元学区という昔 の番組小学校の校区ですね、
はいはい、
そこ の自治連合会の会長なさってます、はい、まあ、言ってみれば一番京都 の賑やかな木屋町という繁華街を、はい、含んだ学区ですね、
はい、
で、その、連合会の会長をされてまして、まあ景観まちづくりセンターも立誠のまちづくりの応援をずっとさせていただいてて、
はい、
前任者 の鳴川というものからずっと、はい、やっておったんですけども、地元 の都市再生モデル調査という調査を、はい、に入ったりとか、いろいろともう町線とのお付き合いはもう5年ぐらいになりますね、はい、ということで、
すいません、いきなりとちってしまいました。
はい、
山本会長のプロフィール紹介の前に一つ大事なことを言い忘れております。すいません。ですね、今年度はこの番組は、京都市の景観まちづくりセンターと我がまちづくりちょびっと推進室の共同企画ということで、新たな取り組みに入りますという報告を皆様にせねばならんことを忘れています。で今日そのまちづくりセンター、我々近しいものは何でも略すといかんのですけども、まちせん言うてますから、町線からお二人、西さんと山下さんが来られたのはそういうことです。で皆さん、リスナーの皆さんもぜひ楽しみにしてください。私絹川の一人で作っとったところから、町づくりセンターが企画に飛び込んでこられまして、町づくりセンターとそれから地域の方々の動きが、この番組ではこれから語られます。それの初段がゲストは山本君蔵会長。
そういうことですね。
西さん、はい、ごめんなさい。
よろしくお願いします。
今後とも。よろしくお願いします。
どうぞ、お願いします。
ということで、話は戻りますけども、もう5年ぐらい立誠とずっとお付き合いをしてきた。
5年もですか。
はい、それぐらいになりますね。
長いですね。
長いですね。あっという間ですけどね。
もう当初から自治連の会長は山本会長がその5年前からされてたんですか。
僕はですね、今から8年前、8年、 はい、それで今期、まあ、一応再任されましたので、はい、あと2年、はい、10年一区切りと言いますが、ちょうど10年で終わったらいいかなと思ってるんで、
どこの会とかあの組織でも大あることですけども、はい、あの辞めささへんでみたいな空気も
なきにしもあらずでしょうね、
はい、後継者あの連れてくるまで辞めささへんとかって言うたって組織がありましたね。
後継者きっちり育ててますからどち
らも、さてあの今日の木屋町の町づくり、安心安全な木屋町の実現に向けてということを我々に教えていただくわけですけれども、まず立成の町づくり委員会というようなものから
そうですね
スタートをさせていただきますか。
立成町づくり委員会というのが今 ありまして活動されてるんですけども、まあ、その委員長もされてるんですが、
はい、
それができてきた経過みたいなものをちょっとお話しいただけたらと思います、
は
い、
私が一応連合会の会長に、はい、なった時にまず4つの特別委員会を立ち上げようと、
はい、
つまり学区は今先ほど西さんが紹介されましたように本土町、木屋町、河原町、新京極、寺町を含んでます、
はい
はい、おそらくそれぞれ抱えてる問題が少しずつ違うと思うんで、
はい、
まず初めに木屋町特別委員会というのを立ち上げまして、はい、それの問題提起をしていただきまして、それに解決に向けて、特別委員の皆さんが徹夜で3日ほど張り込んで、木屋町ゴミ問題がありましたね、
はい、
実は不法投棄、
はい、
それを何とかしてくれということで、テント張って、
はい、
あの3日間その場所に
張り番されたんです
か。張り番しまして、そのまあ行政の方も噛んでいただきましたけども、
はい、
あの何とか以降なくなりました。今もないです。
はい、
で次に木屋町特別委員会というのを立ち上げました、
はい、その、寺町だとか、
はい、
新京極だとか
まだ
本土町だとかそういうところの特別委員会に先駆けて、
はい、
一等最初に木屋
町の特別委員会で
まず
その問題を
解決、はいはい、
次に木屋町をやって、
はい、
で次に河原町をやって、
はい、
新京極をやって、
はい、
寺町、
はい、
あのやるつもりでいたんですよ、
はい、
実は、
はい、
ところが木屋町は、
はい、
あの 思ってたよりもかなり問題が多い。
ごつ大変やった。
ごつ大変です、
はい
はい、で今もなお7年ほど、
はい、
木屋町の問題は引きずっております。
あ、そうですか、
はい、
と言いますとその、木屋町の
木屋町はね、あのつまり問題が全ての問題、あそこの地区を僕が思ってるのは、
はい、
あの木屋町の地区を、
はい、
の問題が解決されたら全ての地区は問題が解決できるんではないかと思うぐらい凝縮された町ですね。
一番いろんなあの、まあ、困りごとも含め
そうです、
あの難しい問題が集まってる場所が木屋町やと。
そうです。
そやからあの山本会長さんをはじめ皆さんは、
はい、
木屋町の特別委員会からお始めになって、
そうです。
でそれがなんと足掛け7年になると
引きずってますね、
はい
はい、
そうですか。
あのそれが経過ですかね、
は
い、
ゴミ問題はその お役の方々と行政の方が、
はい、
テント張って3日間
実際
で張り番しはることを始めて、
はい、
あの綺麗になったと、
はい、
それ一つとってもすごいことなんですけれども、その他にもまだいろいろお困りのことがあるんですね。
もう一つそれをきっかけに、
はい、
ポント木屋町駐車場が、
はい、
駐輪場に変わるきっかけを作って運動しました、
はいはい、
でまあ一応成果を得て木屋町
木屋町の駐車場、あ、ごめんなさい、ポント町ですか、
ポント町、
ポント町の駐車場が駐輪場に変わるというきっかけになる動きをなさったのは、あのごめん、なぜだったんですか。
あまりにも駐輪、中バイクがひどかったので、
はい、
行政の方と掛け合いまして、
放置自転車、放置バイク、
放置バイク
の、まあ、違法駐車が地元の方々にはものすごく頭が痛かったと。
そうです。
そうなん
です。はい。で、はい、あの大きい、もともとあそこは元学区の、
はい、
あの運動場だったんですけどね、古い昔は。
そういう歴史が、
歴史が、
本当町駐車場元、うん、あそこは運動場やった、
運動場、第二運動場やったっていうんですけどね、はい、そこをあの掛け合って、
はい、
あの駐輪中バイク場にしていただいたという経過がございます。
そういえば今の現あの元立成小学校のグラウンドだけ 見せていただきますと、そんなに広ございませんですよね。
そうです、あのね、最高900人ぐらいいましたからね、児童が、
はい、
あの多い時には、
はい、
あのちっちゃいあのグラウンドでは賄いきれんということで、はい、第二運動場として機能してました、
はい、
だいぶ前ですけどね、
はい、
もう
あの元立成小学校が閉じられたといいますか、
はい、
あの一応生徒さんが、
はい、
あの学び屋としてお使いにならなくなってたのはいつのことでございましたでしょうか。
平成3
1993年ですね、確か。
あ、だいぶ前、13年
前、そうですね、それぐらい前ですね。
そうですか、
13、14年ぐらいってちゃうかなと思うんですよね、はい、
そしてそのゴミの問題から今度は自転車、バイクの問題へ進まれました、
はい
はい、初めはそのどういう働きかけをなさったところですか。その第二グラウンドのところをなんとか変えようよと、
はい、
あそこはもともと立成小の第二グラウンドだった場所やんかと、
そうですね、
そういうこうラブコールといいますか、働きかけを
された。第二グラウンドであるっていうのは、まあ、だいぶ昔の話なんで、
はい、
知ってる人は非常に少ないと思います、
はい、
僕は体験してますけどね、
はい、
ね、そのゴミ問題を解決すべく張り込みしてた中で、
はいはい、
雑談の中で、
はい、
ちょうど議員さんも飛び込んで来られましたね、陣中見舞いみたいな感じで、
そうやってそういう話聞きますと、なんとなく偉い議員さんやなとかと思ってしまいますけど、
別にごく普通の議員さんなんで、あの特別偉くはないんですけど、
はい
はい、お話ししてて、
はい、
なんとか先生になりまへんやろか、
はい、
っていう話を、
はい、
駐車場を転用するっていう形がね、
はいはい、
なんとかなりませんかねっていう話をしてて、
はい、
それがまあ一つのきっかけではあるんですけども、
はい、
なんとかなりそうよということで建設局とか、
はい、
いろんなところへ働きかけたという、はい、
その
経緯がございます。
地元の困りごとというか総意として、
はい、
自治連合会、
はい、
あるいは木屋町の特別委員会
として、自治連合会として陳情に行きました、
はい、でもそれはだいぶ前ですね。
何年前かな、6年ぐらい前ですかね、
はいは
い、
それが6年経ちまして、
はい、
確か今年ですか、
はい、
駐輪場が出来上がったのは、はい、
そうですね、
その6年間本当にこれは、
いや、駐輪場は6年前にできてまして、
はい、
駐輪中バイク場か、
あ、そうか、それの、うん、今年去年あたりやってたのは風の拡大版でしたか。
あれはね、交番ができるんで、はい、駐輪場が移ったんです、
はい、やっぱりそのひょっとして山本会長は交番ができる経緯についてもよくご存じではありませんか。
まあ知ってますけども、交番のできる経緯というのは、つまり木屋町の安心安全を担保するという意味で、
はい、
今まで祇園木屋町特別警官隊というのがいまして、
祇園木屋町特別警官隊、
警察隊かな、はい、
警察隊、
警察隊、
警察隊、 119人体制で、
はい、そうですか、
常駐してたんです、はい、それが元立成学校の橋の上に、
はい、
なんていうの、
そう、あの車を、あの大きなあの装甲車を止めて、
はいはい、で絶えず夜間、
はい、あの装甲車で機動隊が乗ってるような、
そうそう、
あ
の灰色のそんな感じですね、ちょっとそれを改良して、はい、それと学校を利用しながら、はい、あの循環してた、
あ、そうです
か、というのを、
いや、そういえばそのあの何年か前に私のようなおっさんがあの辺をうろうろすると、はい、あの若者の集団に後ろからボカッとどつかれたりとかいうようなことがあるから行かん方がいいでとかって、
そうですね、
いや、言われたのはもう昔になりましたですね、
だいぶ昔ですね、あれ
というのがですね、
はい、
あの立成小学校があると時は、
はい、
あの風俗営業 の、 あの適正化法っていうので学校の周りっていうのは風俗店とかできなかったんですよね、
許可されたら許可されないんです
よね、許可されないんですよね、はい、ところが平行になっちゃった途端に、はい、周りにポコポコポコポコできてきた、はい、それと同時になんかすごいなんか街の雰囲気が悪くなったっていう時期があったんです、
は
い、
ありましたね、はい、そういう時期が、
立成小学校で学ばれてずっと地域でお育ちになった方々からしたらその辺は大変胸が痛むような時代があったわけですね、で、装甲車の大きいのが119人体制で橋の上にちんと、
はいはい、それが3年間いるということで、はいはい、3年目にやっぱしいてほしいということで、はいはい、あのポント町駐輪場の一部を割除して、
はい
はい、なおかつ立成学校のグラウンドを、はいはい、の一部を割除して、
そうでしたね、
あのバイクと中あの自転車を分けて、
はい、
で余ったスペースに、
はい、
あの
小判ができた、
小判ができた、あの正式には
橋出所って言ってますね、
早口言葉だ、橋出所ですね、
はい、が今年の4月1日に、
はい、
オープンしました、
はい、その
オープンしてた
交番といいますか派出所さんが来られて、はいはい、119人のそのいかつい走行バスみたいなものは橋の上からおられなくなったけども、はい、交番が来てくれはったということに関してはやっぱり地元の方は、
はい、
ああよかったって思ってはるんでしょうか、
交番できてよかったとは思ってると思いますよ、はい、
それとその駐輪場、
はい、
駐バイク場が、
はい、
かつての第二グランド跡のところにできて、
はい、
交番が来てと、
はい、
いうことでその地元の方々のお困りごとといいますか放置違法駐車バイクというのはやはり減少になっていったんでしょうか、
いえ、
あ、まだそうなんですか、
まだ、これはね自転車に関してはどうにもっていうかな、解決するのが非常に、
はい、
京都市自体の問題でもあると思うんですけどね、
京都市自体といいますと広域の京都全体の問題、
京都全体の問題だと思いますよね、はい、自転車をどう考えるかということと、
はい、
もっと基本的に自転車をどう考えるかということを議論していかな、
はい、
おそらく自転車の問題に関しては解決するのが非常に難しいような気がしますね、
はい、
まだ溢れ返ってますよ、
あ、そうですか、
はい、
立
派不法自転車がね、
はい、立派な駐輪場があるのに、
実は駐輪場は満杯です、
あ、能力は発揮してるわけですか、
発揮してます、
はあ、そうですか、はい、でバイクも、まあ、
バイクも
満杯です、近所 の、 あの辺ですから、飲食店とかお勤めの多分板前さんとか、はい、そういうの若い人とかがバイク乗ってきてあってそこを入れてはるという感じで、はい、
そうです、
活用はされてると
OK です、
活用はされて満杯やけどもまだ
なおかつ
放置のやつがゴロゴロいるでと、
います、
その状態皆さん知ってるかみたいな感じですね、
知ってほしいです ね、
はい、
でここでね、
はい、
唯一女性のゲストがおられるんで、
はいはい、
その木屋町特に夜なんか 歩いてみてどんな感じがするのかなってのちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、山下さん、
はい、あの学生時代に喫茶店に通ったりとか、あと桜の季節にライトアップされているところを見たりとか、すごく魅力ある街だと思うんですけれども、ちょっと夕方から一人でその散策するには目のやり場に困るようなものがちょっとあったりとかして、そうですね、皆さんあのすごく綺麗に使われようとはされているんですけれども、ちょっと一人で歩くには寂しいなっていうところがありましたね。
あの今山下さんから、目のやり場に困るという非常に柔らかい言い方でですね、コメントしていただきましたけれども、これを私なりに別の言葉で言い換えると、いわゆる風俗店の営業、はい、あるいは無料案内所、はい、引き込みというような、そんなことを意味してるんですよね。
どうなんでしょうかね。あの、まあ、多分そこら辺の意味かもしれません、
ね。そうですね。その以前は小学校があった時はそういう関係のお店が出られなかったけれども、
ね、
はい、こう学校を閉じられたことによってそういうお店も出てこられた、はい。で、木屋町再生宣言、
はいはい、
というその、安心安全な木屋町の実現に向けてということで、第1回の木屋町再生宣言というものを、あの立誠まちづくり委員会委員長としての山本君蔵会長委員長がお発信になったっていうところに、それが結びついてるわけですね。
そうですね。
あの西さんあるいは山本会長、この再生宣言について少しコメントいただけますか。ちょっとしたらそのなかなか言いよどむといいますか、
はい、
難しい問題を言いにくい問題も含んでる宣言のように拝察いたしますが。
そうですね、言いにくいかもしれません。つまりこの宣言の内容を言えば、この間もあの風俗の方とお話ししたんですが、脱性風俗宣言って解釈していただけたら彼らにも少しは分かっていただけたと思うんです、
はい。
つまり脱性風俗宣言をまず第1回目に出してみて、それぞれその各界の反応を見ながら次の問題の方に移っていきたいというのが、
はい、
この1回目の投げかけた趣旨なんですが、はい、やっぱり依然としてこれに実はアンケート用紙をつけてまして、
はい、
そのアンケート用紙の中の回答に客引きが多いとか、
はい、
なおかつ今まで僕らは運動してきてて実は月に2編夜間パトロールをやってるんですよ、
はい、
第2第4金曜日、
はい。
でまあ、初めその出発の時あたりには客引きはかなり減ったの違うかなという思いがあったんですが、はい、なおかつ客引きも多いですし、それがどこのお店かといえばひょっとして風俗ではないし風俗かもしれんし飲食の方の客引きも多いかもしれんという話も出てきてるんで、
はい、
これはまず第一回の提言として出させていただきました、
はい。
でまあ脱性風俗宣言、まあその言葉通りの意味ですわ、
はい。宣言少し引用してもいいですか。
はいはい。
第一回木屋町再生宣言の資料をいただいておりますので、一部読ませていただきます、はい。自治連合会主催の桜祭り、夏祭り、灯籠流し、学び屋等その他外部から依頼されるさまざまなイベントで元立誠小学校の文化的利用実績を踏まえ元立誠小学校を木屋町再活性化の起爆剤として活用していくことが重要だと考えています。また木屋町界隈の安心安全環境を実現継続していくためには木屋町界隈が性風俗営業から脱却することが最良と考えます。そこで当委員会では脱性風俗を これからの木屋町界隈の在り方として高く掲げここに宣言いたします。こういうあの難しい問題にあのどうですか、避けて通れない問題に真正面から宣言をぶつけられました。そして、先ほどちょっと教えていただいたんですけども地元の反応、この3月の末の再生宣言に関しまして、あの地元の風俗店というのもいろいろあるそうですね。
はい、
あのお茶屋さんも付属
になりますね、
法律上は。はいはいはい、あのその風俗に関わるお仕事をされている方の意見を聞く会ということで立成小学校の教室にお集まりになったと。
はい、
あのそれはあの会長のご趣旨はこの極め宣言を発したけども皆さんどう思われますかということをお聞きになったわけですか。
まあそうですね、はい、はい、あのとにかくこれに関しての意見を拝聴すると、
はい、
あのこちらからあの答えるあれではなくて、
はい、
とにかく皆さんどう思われますかっていう意見拝聴の場として、その4月の末でした、あれ
4月の末です、
末ですね、はい、あの設けまして
教室が満杯になって、
満杯になって
70人近い人がいた
風俗の方があのいらっしゃいました。
あのわーってすごく、
ね、どんなことないですよ。
そうですか。
あのまあ
こんなん出されたら困るやんかっていうな、
まあどっちか言えば趣旨としてはそれに近いもんがありましたけども、
はい、
その穏やかに話し合いとしては我に穏やかにいったと思っております。
はい、あのこうやって皆さんレスナーの皆さんいかがですか。あのこういうその本当に地元の方々があのゴミ問題、それから放置の自転車の問題、そしてこういう風俗の問題、一つずつあの真正面からしかも単発に終わることなく何年もかけて、動いてられます。でそこに我が町線、あのあえて町線と申し上げますが、町づくりセンターの人たちが一緒にそばに寄り添うようにして調査をさせていただいたり、何らかの協力ができないかという形で模索をされていると。自治連合会って何なんやろう、町づくりセンターって何なんやろうって疑問によう知らんわとおっしゃる方がまだまだ多いと思いますけども、あの今日この番組でいかに真正面から長い時間をかけて、その立成町づくり、自治連合会の山本君蔵会長をはじめいろんな方々がテントの3日間の徹夜の張り番から
はい、ここで景観まちづくりセンターから各種セミナーのご案内をいたします。京都のまちづくりに関心のある方が集い学び交流する場としてセミナーを開催いたします。平成21年度は水をテーマにした京のまちづくり史セミナー、子どもから大人まで各テーマに合わせたまちづくりのヒントになるようにまちづくり塾、そして大人や子ども親子で楽しく体験しながら学べる京町や再生セミナー、
残り20秒です、
子どもセミナー09をご用意しております。詳しくは景観まちづくりセンターホームページまたはニュースレター京町工房夏号でご確認ください。
あ、もう時間になってしまいます。山本会長ありがとうございました。
ありがとうございました。
まちづくりちょびっと推進室でした。